ただいまより聖書を拝読いたします。今日の聖書の箇所は使徒の働き8章29節から38節までです。私は新改訳で拝読いたします。新改訳では新約聖書の223ページをお開きください。使徒の働き8章29節から38節まで拝読いたします。御霊がフィリポに近寄って、あの馬車と一緒に行きなさいと言われた。そこでフィリポが走っていくと、預言者イザヤの書を読んでいるのが聞こえたので、あなたは読んでいることがわかりますかと言った。するとその人は、導く人がなければどうしてわかりましょうと言った。そして馬車に乗って一緒に座るようにフィリポに頼んだ。彼が読んでいた聖書の箇所にはこう書いてあった。お振り場に連れて行かれる羊のように、また黙々として毛を刈る者の前に立つ子羊のように、彼は口を開かなかった。彼は癒しめられ、その裁きも取り上げられた。彼の時代のことを誰が話すことができようか。彼の命は地上から取り去られたのである。宦官はフィリポに向かって行った。預言者は誰についてこう言ってるのですか。どうか教えてください。自分についてですか、それとも誰か他の人についてですか。フィリポは口を開き、この聖句から始めてイエスのことを彼に述べ伝えた。道が進んでいくうちに水のあるところに来たので、宦官は言った。ご覧なさい、水があります。私がバプテスマを受けるのに何か差し支えがあるでしょうか。そして馬車を止めさせ、フィリポも宦官も水の中へ降りていき、フィリポは宦官にバプテスマを授けた。それでは今日の説教を導く人というテーマで中牧師に問い継いでいただきます。
もうだいぶ前のことですが、私たち家族が初めて教会に来た時です。日本から到着しまして、まだ数日も経っておりません。車も2日前ほどに買いました。初めて運転をした。そういう時に教会から帰ってきまして、もう家の近くまで来ているんですが、道がわからなくなったんですね。それで、このガソリンスタンドによりまして、そこにガソリンを入れている人に、私の家はどこでしょうとそう聞くわけにはいきませんので地図を見せまして、ここ行きたいんですけれども、どう行ったらいいんですかって聞きました。そしたらその人がですね、私の後ついておいでって言ってくれまして、その後をついて家までたどり着いたというわけです。その時はテキサスでありましたが、テキサスという州の名前はフレンドリーという意味があるんだそうですね。本当にフレンドリーな人が多くて、その人の親切によって、家にたどり着いたというわけであります。たとえ地図を持っていても、やっぱりそこに連れて行ってくれる人がいなければ、導く人がなければ、目的地にたどり着けない、そういうことだってあるんですね。イスラエルを旅行した時であります。自由時間を利用いたしまして、数日の人たちと一緒にこのツアースケジュールにないエルサレムの旧市街、いわゆるダビデの町と言われるところを見て回りました。普通の市バスに乗って行ったんですが、あのバスがよく爆破されるわけですけれども、本当にその頃は大丈夫だったんですね。で、観光バスじゃなくて普通の市バスに乗りまして、その場所に行きました。で、その時も実はイスラエルに聖地研究所というものがあるんですけれども、そこで勉強していらししておられた方がガイドをしてくれましたので、そういう普通のツアーコースにないようなところも行くことができました。もし私一人だったら、他の人が一緒でなかったら、そういうガイドをしてくれる人がいなかったら、とてもああいうところには行けなかっただろうと思います。 初めてのところに行くには導く人が必要であります。でそれは聖書の学びや信仰の世界でも同じです。聖書は決して難解な書物ではありません。でも一読して全てがわかるというわけでもないんです。ツアーガイドが名所や旧跡、それを効率よく、導いて、くれますよね。そしてそれぞれの場所でその土地の歴史とか、そこの場所の意義というものを説明してくれます。でそこで、まあ、行った先々のところが、まあ、心に刻まれるというわけなんですけれども、聖書の世界も実は適切なツアーガイドなしには、まあ、聖書を読んでいるうちに今一体自分はどこに立っているのかどこにいるのかわからなくなってしまうことがあります。信仰の世界の目に見えない世界においてはなおのことであります。正しい導き手なしにはイエス・キリストに到達することができないのです。で今朝の聖書にはエチオピアの役人がピリポによって信仰に導かれたと書かれています。今朝エチオピアの役人がどのようにして信仰に導かれたか、そのことを学んでみたいと思います。そして導く人の大切さというものも考えてみれたらなとそう思っています。さあここに登場しますエチオピアの役人でありますけれども、彼はエチオピア人の女王カンダケの高官で、女王の財産全部を管理していた、そのように書かれていますね。27節であります。今で言うなら、そう、政府高官という感じではないでしょうか。古代のエチオピアは皇帝によって治められておりました。で、その時代は皇帝というものは神聖なものであって、この政治という俗事にはタッチしない、関わらないんだというふうにされていました。かつて日本の天皇もそうでしたね。日本の天皇というのは、その、祭祀をする、この、まあ、要するに、人間と神様との間を取り持つ、その、祭祀のような、旧約聖書に出てきます、大祭祀のような、そういう役割で、宗教的な役割をしていたのです。で、政治は他の人たちが天皇の代わりにしていた、というわけですね。同じようにエチオピアでも皇帝の代わりに皇帝の母親が女王になりまして政治を司りました。女王カンダケとありますけれども、カンダケっていうのはその人の固有名詞ではありません。エチオピアの女王のことをカンダケというわけです。まあ、エジプトの王様をファラオと呼ぶのと似たようなものでありますね。でその女王に仕える高官がはるばるエチオピアからイスラエルまで来ていたのです。何のためでしょうか？イスラエルと何か政治交渉をするためでしょうか？あるいは女王の言いつけで何か買い求めるために来たのでしょうか？実はそのどちらでもなく、27節に書いてありますが、最後のところですね。彼は礼拝のためにエルサレムに登り、彼は礼拝にやってきたのであります。この人はイスラエル人ではありませんでしたが、神様を求め、神様を礼拝する人でありました。しかも、これははっきりとは書かれていませんけれども、この時たまたま礼拝に来たというよりは、年ごとに、あるいはユダヤの祭りのあるごとに何か礼拝を守っていたように、まあ、私には思えるのであります。旧約時代から、エチオピアとイスラエルは親しい関係にありました。旧約ではエチオピアのことはクシュと呼ばれていますけれども。で、エチオピアには誠の神様に心を寄せる人たちが多くいたということが知られております。このエチオピアの役人もその一人であったろうと思います。彼は熱心な礼拝者でありました。しかし、ユダヤ人ではないためにエルサレムの神殿に参りましても、エルサレムの神殿は実際区切られておりまして、異邦人はここから入ってはいけないというところがあるんですね。異邦人の庭というところ、そこまでしか入ることを許されなかったのです。まして、神殿の中に行って祭壇に捧げ物をするということもできませんでした。 しかも彼は宦官と呼ばれる人でありまして、旧約の律法によればこういう人は神様に仕えることを許されなかったのであります。けれどもこの人は諦めなかった。律法の壁があったとしてもいつか神様に受け入れられる、そういう時がやってくるということを願い求めて、彼は毎年ごとに、あるいはユダヤの祭りのごとに登っていっては神様を礼拝していた、そのように思われますね。信仰の導きを求める人、1にも2にもこうした願い、熱心な思いが必要であります。一度礼拝に出てどうもメッセージがわからなかった、もう教会行くのはよそ、そうではなく、また教会に来て、人々の中に溶け込めなかったのでもうやめてしまおう、そんな風にも考えないで、いかがでしょうか、分かるまで食らいついていく、信仰をつかみ取るまで諦めない、そういう気持ちが大切なのではないでしょうか。聖書はこう言っています。あなた方が神の御心を行って約束のものを手に入れるために必要なのは忍耐です。本当に良いものっていうものは簡単には手に入らないものですね。努力が必要であります。それを手に入れるまでは忍耐が必要です。信仰も同じようだと思います。何かひらめきによって突然与えられるというよりは、地道に忍耐深く神様を求め続けていく、その時に神様がお与えくださるものではないでしょうか。2002年1月の教会法、だいぶ前ですが、そこに私は諦めないでという記事を書きました。皆さんに喜んでいただいたんですが、そこから少し読んでみたいと思います。こんなことを書いたんです。ウルワースは最初4つ店を開きましたが、3つは失敗して閉店しなければなりませんでした。しかし彼は諦めないで、後に全米にチェーン店を持つまでになりました。ペリー提督は7回北極を目指しましたが、すべて失敗しました。しかし諦めないで8回目に北極点に到達しました。エジソンは電球のフィラメントを見つけるのになんと1600もの材料を試しました。オスカー賞で有名なオスカー・ハマスタインがオクラホマで成功するまで6回の賞は全て失敗でした。しかしオクラホマはその後2248回もの賞を重ねることになったのです。ベーブ・ルースは714本のホームランを打ちましたが、その倍以上の空振りをしています。キリストには変えられませんの賛美歌で有名なジョージ・バーダーの賞は、子供の頃全くスペルができませんでした。ベンジャミン・フランクリンは算数が苦手で、アインシュタインは勉強についていけないこと思われて学校から追い出されたことがありました。ユリシーズ・グラントは軍務についている時に酒を飲み酔っ払ったために軍を辞めさせられました。それでビジネスをしましたが失敗し、農業も試してみましたがそれも失敗しました。彼は働き盛りの40代に薪拾いをし、それを道端で売っていたのです。しかし彼は諦めませんでした。そして彼はその忍耐によってアメリカ大統領にまでなったのです。たくさんの例をその記事では挙げましたが、人生に成功した人は何度失敗しても失敗してもくじけず諦めず、目指すものを求め続けた人々でありました。信仰や神の導きも同じようです。くじけず諦めず、それが得られるまで忍耐深く続けることが大切なのです。神様は求めるもの、求め続けるものにお与えください、そう約束しておられます。エチオピアの役人から学びます第二のことですが、それは彼が謙遜に神様に求めたということですね。エチオピアの役人はエチオピアへの帰り道、馬車に揺られながらイザヤ書を読んでおりました。そこに見知らぬ人が駆け寄ってきまして、あなたは読んでいることがわかりますか、こう彼に尋ねたわけです。 皆さんだったら見ず知らずの人がですね、何か本を読んでいて、読んでいることわかりますか、そう質問されたらどう思うでしょうね。まあなんて失礼な人だろうと思うかもしれません。しかしエチオピアの役人はこう言いました。導く人がなければどうしてわかりましょう。導く人がなければどうしてわかりましょう。そう言いまして、ピリポに頼んで馬車に一緒に乗って一緒に座るようにと依頼をしているわけであります。エチオピアの役人は地位も身分もある人物でありました。その当時は聖書の写しといえばとても高価なものでありましたが、そういうものを買うことができる財産も持っておりました。彼の乗っていた馬車というものは、そうした彼の権勢を象徴するような豪華なものであったと思います。しかし彼は自分の地位や身分、財産、そういうものを誇ることなく、ピリポを自分の馬車に迎え入れているのです。信仰を求める人、神の導きを求める人には、このような謙遜さ、あるいは謙虚さが必要ですね。エチオピアの役人は聖書について全くの初心者であったとは思われません。彼はイザヤ書の53章までもうすでに読み進んでおりました。そして、ほふり場に連れて行かれる羊のように、また黙々として毛を刈る者の前に立つ子羊のように、彼は口を開かなかった。彼は癒しめられ、その裁きも取り上げられた。彼の時代のことを誰が話すことができようか。彼の命は地上から取り去られたのである。この箇所を読んでおいたんですが、ここで彼と言われているのは一体誰なのだろうという質問をちゃんと持っていますね。エチオピアの役人はピリポに聞いています。預言者は誰についてこう言っているのですか？どうか教えてください。自分についてですか？それとも誰か他の人についてですか？この質問は誠に的を得た質問ですね。イザヤ書53章に書かれている彼、これは苦難のしもべとも言われますが、これが誰なのかということは、当時の聖書学者たち、まあ立法学者と呼ばれましたが、その人々の間で議論されていたことでありました。聖書全体の実は鍵となる質問だったのです。聖書を読み始めたばかりの時は皆さんも経験があると思いますが、何かわからないところがありますかって聞かれても、どこがわからないかわからなかったんですよね。何か質問がありますかと言われても、何をどう質問していいかわからなかったのです。ところが、エチオピアの役人は本当に的確な質問をピリポに向かってしています。彼がある程度聖書を知っていたということを示唆していますね。彼は、しかし、私は少し聖書がわかるんだ、というふうな慢心を持つことなく、導く人がなければ、どうしてわかりましょう、謙虚に、ピリポに助けを求めているのです。そして彼は、ピリポから、イザヤ書53章が、イエス・キリストのことを語っているんだ、ということをもらいました。イザヤ書53章に描かれていたのは、実は、イエス・キリストの十字架の姿であったのです。キリストは私たちの罪のために、打たれ、罵られ、傷つけられ、そして命さえも捧げてくださいました。キリストの十字架こそ聖書の中心的なメッセージです。聖書の預言の多くはキリストの苦難と、それによる罪からの救いに焦点が当てられています。ですから、ピリポは口を開き、この聖句から始めて、イエスのことを彼に述べ伝えることができたのであります。35節にそう書いてありますね。イエス・キリストを信じる者は、どこの国の人であれ、どんな立場であっても、すべて神様のものとされ、神様に近づくことができる。ピリポはそのことを語ったことでしょうね。このエチオピアの役人が読んでいたのはイザヤ書の53章ですが、もう少し読み進んでいきまして56章に行きますと、実はこう書かれているのです。主に連なる外国人は言ってはならない。主はきっと私をその民から切り離されると。 宦官も言ってはならない。ああ、私は枯れ木だと。まことに主はこう仰せられる。私の安息日を守り、私の喜ぶことを選び、私の契約を固く保つ宦官たちには、私の家、私の城壁のうちで、息子、娘たちにも勝る分け前と名を与え、絶えることのない永遠の名を与える。また、主に連なって主に仕え、主の名を愛してそのしもべとなった外国人が皆、安息日を守ってこれを汚さず、私の契約を固く保つなら、私は彼らを私の聖なる山に連れて行き、私の祈りの、おそらくフィリップはエチオピアの役人が手にしていましたイザヤ書の先の方を開いて、この箇所を触れたことだろうと思います。キリストを信じる者は、旧約聖書では壁があって、妨げるものがあって神様のもとに近づくことができなかった。神の民、神の子と呼ばれることもできなかった。その外国人も、また宦官であっても、神様に犠牲を捧げることができる。神の子という永遠の名を与えられるというのです。エチオピアの役人は、謙虚に助けを求めることによって、聖書の中で一番大切な救いのメッセージを自分のものにすることができました。彼にとって必要な神の言葉を自分のものにすることができたのです。聖書は人生の地図、信仰のガイドブックです。しかし、地図があっても自分がその地図のどこにいるのか、またどの道をたどっていったらよいのか、それを教えてくれる人が必要です。聖書が信仰のガイドブックであったとしても、どんな場合にどこからインストラクションを引き出したらよいのか、それは先に聖書を学んだ人、聖書に導かれてきた人たちから学ぶ必要があろうかと思います。神様の前にも、また人の前にも謙虚に聖書を学び、真理を求め続けましょう。その時私たちは確かなものを自分のものとすることができるのです。エチオピアの役人はこのように神様に対し熱心な求めを持っておりました。真理に対して謙虚な思いを持っていました。第三に触れたいことは、彼がその上で信仰の決断ができた人だということです。彼はピリポからイエス・キリストのことを聞きましたとき、すぐにイエス・キリストを信じ受け入れています。そしてピリポにバプテスマ、洗礼を授けてください。こう願い求めていますね。エチオピアの役員は、ピリポとの対話の中で、ピリポが神様が彼のために特別に使わされた人であるということを悟ったのでありましょう。もう一度ピリポに会うことができるという保証はどこにもありますね。彼にとって信仰を持つ機会はまさにこの時だったのです。聖書に、今は恵みの時、今は救いの日ですとあります。今日もし御声を聞くならば、あなので試みの日に御怒りを引き起こした時のように心を固くなにしてはならないともありますね。最初に信仰は忍耐深くなければならないと話しましたけれども、それはいつまでも決断を先延ばし先延ばしにするということではありません。神様が与えてくださった機会を逃さず決断をするということ、それは信仰にとってとても大切なことであります。信じたいという気持ちの中にはもうすでに信仰の芽生えがあります。信じたい、そのたいを信じますますに変えるんですね。これが決断であります。エチオピアの役人はイエス・キリストへの信仰を言い表し、バプテスマを受けることによってその決断をしました。で、皆さんの聖書では36節の後37節がなくって38節になっていませんか？あれ、37節どこに行ったんだろう、ミスプリントだろうかと思われる方があるかもしれませんが、実は聖書の写しの中に37節を省いているものがあるんです。 それでこれはもともとルカが書いたものではない、その後に書き加えられたものではないだろうかというので37節が飛ばされていますね。でも37節書いてある聖書の写しの中にはこう書かれています。そこでピリポは言った。もしあなたが心底から信じるならば良いのです。すると彼は答えていた。私はイエス・キリストが神の御子であると信じます。この説が、ルカによって書かれたものでなかったとしても、私はこの説がエチオピアの役人のバプテスマの時のことを正確に伝えているとそう信じております。心で信じたいと思うだけでなく、それを信じますと口で告白する。そのことを神様は望んでおられます。私たちが心で信じ、口で告白したことを、今度は神様がバプテスマ、洗礼によって確かなものにしてくださるのですね。告白と洗礼、これは結びついていなければなりません。バプテスマを受ける、それは信仰の告白に基づいてなされるからです。9月から。再びバプテスマの準備会が始まります。今神様を求めていらっしゃる方、信仰を求めていらっしゃる方々が求めているものを自分のものにする、そういう時であればと願っています。信じたいという気持ち、信じますというところに導かれるように、ぜひそのクラスに出ていただきたいなとそう思っていますね。エチオピアの役人がバプテスマを受けました時、聖霊がピリポを別の場所に移動させました。ピリポには別の使命があり、ずっとエチオピアの役人についていくことはできなかったのです。エチオピアの役人はピリポとほんのわずかしか共にいることができませんでした。彼は再び一人で旅を続けました。しかし、その心は喜びに満たされていましたね。その喜びは信仰の決断によって与えられた喜びです。聖霊による喜びでした。バプテスマを受けたほとんど全ての人が口を揃えて言います。洗礼を受けるまではとても不安でした。でも洗礼を受けた後、想像もしていなかった喜びを感じました。エチオピアの役人は同じような喜びを感じたのでしょう。それはピリポが今までほんのわずか彼と一緒にいましたが、もうピリポはいません。しかしピリポに代わって永遠の同伴者である聖霊を彼は心に迎え入れたのです。その聖霊の喜びに彼は満たされ、旅を続けることができました。エチオピアの役人がその後どうなったか聖書には何も書いてありません。しかしエチオピアには多くのクリスチャンが起こりました。そこに教会ができました。1974年にエチオピア革命が起こりまして、ハイレ・セラシエ皇帝が追放されましたが、その時までエチオピアの歴代皇帝はクリスチャンでありました。おそらくこのエチオピアの役人がエチオピア教会の礎の一人となったのかもしれません。もちろんその後4世紀に、伝道者がやってきてそこで宣教されたという記録もありますが、その前にも教会があったわけで、彼はピリポによって信仰に導かれていった人であります。しかし彼がエチオピアに帰った時には今度は他の人をキリストに導く人になっていたのです。今日は父の日でありますが、多くの子供たち、若者たちが道を失っています。迷っています。現代はそういう時代です。彼らは導く人がなければどうしてわかりましょう、そう叫んでいるように思います。若い人々を導く人が本当に少ないのです。父親、また人生の先輩には彼らを導く責任があると思います。私たちは彼らを導く人とならなければなりません。そのためにも、まず私たち自身が、このエチオピアの役人がしましたように、熱心に、また謙虚に、 そして決断を持って神様を求め、真理を求め、信仰を求め、成長を求め、また清さを求めていきたい。そのように心から願います。お祈りを捧げましょう。父なる神様、私たちの周りに多くの導く人たちを置いてくださり、その人たちによって私たちを真理、信仰へ導いてくださったことを感謝いたします。天の御国を目指して信仰の旅を続ける私たちに良き導き手を与え、私たちを導き続けてください。それとともに私たち自身をも他の人にとっての良き導き手としてください。導く人がなければどうしてわかりましょう。この声が聞こえるような気がいたします。その声に応えることのできる私たちとしてください。導く者にも導かれる者にも熱心と謙遜とそして信仰の決断を与え、ともどもに聖霊の導きに従わせてください。今日は父の日でありますが、家庭を導き子供を導く責任を負っている父親たちを神様特別に顧みてくださって、あなたの豊かな導きのもとに置かせてくださるように、イエス・キリストの尊いお名前で祈ります。アーメン。ご起立ください。唱詠を捧げます。人の恵み、父なる神の愛、聖霊の交わりが私たち一同と共に豊かにありますように。アーメン。